日本共産党の工藤翔子です。コロナは第8波に突入、ロシアのウクライナ侵略は続き、北朝鮮のミサイル発射という歴史に刻まれるであろう危機の中で、2022年は暮れようとしています。こんな時だからこそ、日本は九条を持つ国、平和憲法を持つ国として、軍事拡張ではなく積極的に外交、平和外交に徹するべきです。陸奥市議会254回にあたり一般質問を行います。第1は高齢者等世帯への除雪サービスについてです。1つ目は、高齢者等にとって頼りにされているのが高齢者等除雪サービス制度です。昨年ある方がこの事業を利用したいということで手続きに付き添ったものの、その後なかなか除雪に来てくれない、シルバー人材センターの人手不足という問題を知りました。今年も同じ課題があるのでしょうか。この事業をめぐる状況をお知らせください。除雪サービスの2つ目として、高齢者等の屋根の雪下ろし費用に助成すべきという質問です。陸奥市は春まで必ず1階以上の屋根の雪下ろしが必要です。親族がいない高齢者等の方は悩みの種です。業者また個人にお願いすると、屋根の雪下ろしとその雪片付けのおよその費用は、その相場は5万円と聞きます。青森市ではこれらの費用に対し1/2、上限2万5千円ですが、助成制度があります。この制度は一戸建て住宅、市民税非課税等の要件があります。また社会福祉協議会では、ボランティアによる屋根の雪下ろしに参加した市民にポイントを申請し、商品券をと交換できるという仕組みも取り入れています。陸奥市でも支援する考えはありませんか。第2は公共交通についてです。川内町のバス路線である川内湯の川線、川内線についてです。市政頼りとともに、路線バスの廃止に伴う市の公共交通に関わる意見交換会のお知らせという知らしが配られました。10月15日に湯の川公民館、銀南北公民館、川内庁舎の3か所で開催され、それぞれ10人ほどの住民が参加していました。私も皆さんの後ろに控え、3か所の会場に参加し、市の考え方、住民の受け止め方等を知り得ましたが、議会でも確認したいということで取り上げました。1つ目は改めて経過と理由、2つ目は住民税説明会での皆様の意見について、3つ目はこれまで配慮を求めてきた陸奥病や県病行きの接続についてです。4つ目は川内にはハイヤーの台数が不足し、デマンド予約型ハイヤーを走らせる日数が限られるということが予想されます。陸奥市、旧陸奥市内のハイヤー協会への協力は得られる見通しがあるのでしょうかです。ところで、11月9日から3日間使用済み核燃料中間貯蔵施設に関する調査特別委員会の視察として、日本原燃の東海第二原発と東京電力の柏崎刈羽原発の視察に行ってきました。参加にあたり調べてみますと、東海第二原発は住民224人が運転差し止めを求めた訴訟で、昨年3月18日に水戸地裁は避難計画の防災体制は極めて不十分として運転差し止めを命じる判決を出しています。柏崎刈羽原発も他人の ID カードを使用して原発の中央制御室に不正入室したり、侵入検知器設置の長期故障放置等深刻な事件不祥事が相次ぎ、規制委員会から核燃料移動禁止の行政処分を受けていました。 このような原発であるため、搬入計画をなかなか示せない理由の一端があったのではと改めて考えました。両社の原発では、新規制基準の下で防潮堤を高くしたり、追加工事をしている現場を視察してきました。現場視察の後に、岸田首相が来年、現場視察の後に懇談の時間があり、岸田首相が来年、柏崎刈羽原発6号機を再稼働させる話をしていますが、地元の同意についてどう考えますかと私が質問したときに、責任者の方が地域の方々に心配をかけている。安心を得られるように改革を進め、一つ一つ理解してもらうことが大きな課題ですと語っていたことが印象に残っています。そこで第三として、この視察をきっかけに原発政策について伺うことにしました。一つは原子力災害対策指針の修正についてです。二つ目は使用済み核燃料陸奥貯蔵施設のオフサイトセンターについてです。3つ目は、東通り原子力発電所に対応する原子力災害避難計画についてです。最近、各家庭に陸奥市防災マップ原子力編が配布されました。指針の修正に伴い、防災範囲の拡大で、陸奥市の大部分が避難対象の5キロから30キロ圏内に入り、作成した陸奥市防災マップ原子力編に、東通り原発時の避難計画が示されています。そこで、避難計画について、12点についてお聞きいたします。1つ、丸1、30キロ圏内の陸奥市の人口は何人か、丸2、避難の流れについて、丸3、避難の指示はどのような条件で出されるのか、丸4、安定要素材の提供はどのようになされるのか、丸5、避難先は5箇所ですが、自治体ごとに想定される人数をお知らせください。5箇所というのは、青森市、五所川原市、黒石市、平内町、市内の高野川等地区です。丸6、陸路での避難想定数をお知らせください。丸7、海路での避難想定数をお知らせください。丸8、要援護者、病院に入院している方、介護施設に入所している方、在宅介護、されている方です。その要援護者は何人でしょうか。丸9、バスの配置数は何台か。丸10、自家用車の想定数は何台か。丸10、ガソリン入れ、渋滞の可能性はないのか。丸12、複合災害時、地震等による道路の遮断、大雪で車が走行できないときはどうするのかです。第4として、原子力規制委員会に対する市長の見解について伺います。議員にも配布されているエナジーファーザーフィーチャーの中に掲載されている文書で気になる部分があります。原発に対しての推進を止めるために規制をしているのではないかと思ってしまうほど、ひどい状態が続いている等の意見が載っています。そのことについての市長の見解を伺います。以上について、壇上からの質問を終わります。
市長、 工藤議員のご質問にお答えいたします。まず市民の除雪についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に公共交通についてのご質問をお答えいたします。川内湯の川線、川内町内線を運行する事業者は、利用者の大幅減等を理由に、私どもが支援したとしても継続困難という結論に至り、結果廃線ということになりました。一方で代替となるデマンド型乗り合いタクシーの運行により、これまで以上の利便性を確保できるよう取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。それ以外のご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
福祉部長。
それでは市民の除雪についてのご質問の1点目、高齢者世帯等の除雪サービス事業についてお答えいたします。市では当期間の生活支援サービスとして、むつ市シルバー人材センターへの業務委託により、65歳以上の高齢者のみの世帯、または身体障害者手帳2級以上所持者のみの世帯で、除雪が困難な世帯を対象に除雪サービス事業を実施しております。この事業は日常生活を営む上で必要な範囲の除雪を行うものでありまして、令和3年度は登録者688人のうち、利用者は521人となっております。また除雪可能なシルバー人材センター会員が不足している状況にあり、除雪依頼への対応が遅れる場合があることが、これが課題であると認識しております。次にご質問の2点目、高齢者世帯等の屋根の雪下ろし費用への助成をすべきについてお答えいたします。屋根の雪下ろし費用への助成につきましては、建築物等の財産はその所有者等により維持管理および保全されるべきものであるとの認識から、むつ市としてはそうした助成は行ってはおりません。しかしながら、市といたしましては今後もシルバー人材センターと連携を密にし、現在の除雪サービス事業を継続することにより、当期間における高齢者世帯等の生活を支援してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
企画政策部長。
公共交通についてのご質問。川内町のバス路線である川内湯の川線、川内町内線についてお答えいたします。まず住民説明会での主な意見についてでありますが、事業者から廃線の通知を受け、路線バスがなくなれば地域は陸の孤島となってしまう、ぜひとも公共交通を確保してほしい、川内診療所や睦津地区の病院に通院できるような運行時間を考えてほしい、できる限り利用者の負担が増えない料金設定をしてほしいなどのご意見をいただいております。次にデマンド型乗り合いタクシーの運行時刻についてでありますが、現在運行している路線バスの時刻を基本としております。次にデマンド型乗り合いタクシーの実証運行に関してでありますが、11月8日に睦津市タクシー協会において市内のタクシー事業者に対しまして、実証運行についての事業を説明させていただいております。続く同18日には市内の交通事業者や利用者代表等で組織する睦津市地域公共交通活性化協議会の場におきまして、実証運行の内容を協議し、 委員の皆様からのご意見を伺い、事務局にて調整を進めているところでございます。これらの意見を踏まえ、市といたしましては、令和5年4月からのデマンド型乗り合いタクシーの実証運行に向けて、市内タクシー事業者との調整を行っておりますので、ご理解賜りたいと存じます。次に、原子力政策についてのご質問の4点目、原子力規制委員会に対する市長の見解についてお答えいたします。当該記事に関しましては、全体を通じて、原子力規制委員会が行政手続き法に定める標準処理期間をはるかに超える時間をかけている状況を踏まえ、科学的合理性に基づいた審査を行うことが重要という内容が掲載されております。市といたしまして、これまで同様、使用済み燃料中間貯蔵施設が原子力規制委員会の審査によって安全性を確認された後に事業開始されるべきという考えに変わりはございませんので、ご理解賜りたいと存じます。
総務部長。
原子力行政についてのご質問の1点目、原子力災害対策指針の修正についてお答えいたします。国の原子力災害対策指針につきましては、平成24年10月に策定されて以降、現在まで19回の改正が行われ、改正の主な内容は、PAZ、予防的防護措置を準備する区域や、UPZ、緊急防護措置を準備する区域の設定、緊急時モニタリングの実施体制や運用方法の具体化、安定用素材の配布、服用方法の具体化、原子力災害対策、重点区域の明確化などとなっております。むつ市防災マップへの反映につきましては、令和2年度までに行われた改正内容は、おおむね反映されており、今後におきましても、改正の都度、適宜反映させることとしております。次に、ご質問の2点目、使用済み燃料中間貯蔵施設のオフサイトセンターについてお答えいたします。使用済み燃料中間貯蔵施設のオフサイトセンターにつきましては、令和元年12月に青森県から、まずは既存の東通りオフサイトセンターにおいて、その役割を担い、大間原子力発電所のオフサイトセンター整備後は、大間原子力発電所のオフサイトセンターで、中間貯蔵施設のオフサイトセンター機能を担いたい旨の説明を受けております。しかしながら、市といたしましては、そのことに対する懸念を伝えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の3点目、東通り原子力発電所に対応する原子力災害避難計画についてお答えいたします。なお、数値につきましては、平成29年7月に修正した、むつ市原子力災害避難計画からのものとなっておりますので、ご了承願います。ご質問のは12点かと思います。まず、UPZ 内の人口は5万1282人です。次に、原子力災害時の避難の流れについてですが、原子力災害が発生した際の防護措置は、緊急防護措置を準備する区域、UPZ では屋内退避が基本となります。その後、放射性物質が放出された場合、県が行う緊急時モニタリングの結果に基づき、空間放射線量率が一定値以上となった区域は、内閣総理大臣からの指示により、避難または一時移転することとなります。次に、避難指示が出される条件ですが、 1時間あたり500マイクロシーベルトを超える場合は、数時間から1日以内に避難し、1時間あたり20マイクロシーベルトを超える場合は、1週間程度内に一時停をするように内閣総理大臣から指示が出されます。次に、安定要素材の配布はどのように行われるかですが、平成31年3月に策定した安定要素材の緊急配布実施要領に基づき、一時停をする際の一時集合場所において、お一人お一人に配布することとなります。次に、避難先の自治体ごとに想定される避難人数ですが、青森市は3万593名、五所川原市は1万665名、黒石市は6430名、平内町は2156名、むつ市、川内地区は1438名となっております。次に、陸路での避難者数の想定は41591名、海路での避難者数の想定は9691名となっております。次に、避難行動要支援者数は5355名となっております。次に、バスの配備についてですが、下北地域では170台、青森県内では1602台のバスがあり、災害時には青森県が事業者と調整を行うこととなっております。次に、自家用車での避難の想定についてですが、むつ市原子力災害避難計画では、車両台数についての算出はしておりませんが、全国原子力発電所所在市町村協議会で実施した他自治体への調査結果を参考に、85% が自家用車で避難すると想定しております。次に、自家用車での避難においての渋滞やガソリン切れの心配についてですが、渋滞につきましては、UPZ 内の住民が一斉に避難するわけではなく、また警察による交通誘導などの対策が取られることから、全く避難ができない状態になるものではないと考えております。ガソリン切れにつきましては、原子力災害に限らず、自然災害時や日常生活においても気をつけるべきことですので、日頃から残量等に注意していただきたいと考えております。最後に、復興災害時の道路が通行できない場合の避難についてですが、複数の避難経路が設定されていることから、十分に避難が可能であると考えております。
工藤翔子議員。
はい、たくさんの質問に対して答弁ありがとうございました。順番にお聞きしたい部分についてお聞きいたします。そうすると、高齢者世帯への除雪サービスですけれども、シルバー人材センターの登録の人数が不足しているっていうことは、お話になりましたけれども、それに対するむつ市としてのこう支援とかないでしょうか。私もシルバー人材センターのについてちょっとお話を伺いに窓口に行ったら、上がってくださいってことで上がって、さまざまなことを聞いて努力しているということも聞いてきました。テレビのコマーシャルも入れているとか、チラシを出して皆さんに訴えるているっていうようなこともお聞きしましたけれども、市としてもこのサービスを持続していくために支援とかそのようなことは考えていないのでしょうか。まず一つお聞きいたします。
福祉部長。
お答えいたします。まずこの自宅地区別の除雪サービスの就業会員数についてですけれども、まあ、6つ地区では141名、大畑地区では23名、川内地区では17名、脇野沢地区では6名、まあ、合計で187名となってございます。まあ、今後につきましては、まあ、地図場人材センターの方でも同じような問題意識を持っておるかと思いますので、まあ、それにつきまして少し情報交換をさせていただいて、まあ、協力できる部分につきましては、まあ、協力をしていきたいと考えております。
工藤翔子議員。
はい、なんとか情報交換をしていくということですけれども、本当この除雪サービスについて、本当に除雪する方が来てくれないと困るという声もたくさんありますので、なんとか情報交換した上で、むつ市としてもいろいろな支援をしていただきたいと思います。次に、高齢者の屋根の雪下ろし費用についてですけれども、5万円という本当に数字が、なかなか本当に大変な数字だと思います。このことについて、ある事業者の方とも話しましたけれども、こういう制度が本当に必要ではないかというようなこともおっしゃっていました。所有者の管理、建築物は所有者の管理っていう、そのような答弁もいただきましたけれども、雪国にとっては、こういうことをクリアして、青森市のように一歩踏み込んだ支援をしていただきたいということを期待したいと思っています。それでは2番目の公共交通についてですけれども、私も住民説明会3か所に参加して、それぞれのむつ市の考え方、住民の皆さんの考え方等を受け止めました。住民説明会を開いてくださってこったということの努力に対しては、本当にお礼というか、本当に頑張ってくれたなという思いがいたします。日頃から大型のバスが空で走っているという、そういう状況を地域の方も見ていますので、このことについて、まあ、やむを得ないのかなっていう、そういう地域の方の受け止めもあります。しかし、病院に行く、買い物に行く、このことについて、もうバスがなくなるということは、本当に生きていくための条件が失われるということで、大変な問題であると思います。先ほども紹介されましたが、陸のことになるという湯の川の会合でのある方の発言、本当にそうだと思うんです。そういう意味で、今実証運行を1年間行うということでは、本当に市民の方も、本当に私も最後に言いましたけれども、利用する中で、このデマント型のこの予約、ハイヤー、これをなんとか実証だけに終わらせないで、実際に走らせてほしいという方向で、みんなと一緒に頑張っていきましょうというふうなことで、私も最後に一言発言したんですけれども、運転手不足という事情で、もうむつ市がお金を積み上げても、これは実現不可能だというふうなことも、むつ市の方の話の中で聞きましたので、市民の方も頑張って努力して、利用しながら事業を充実させていこうという方向で、住民説明会の中ではこう一致した方向ではないかなと思っています。ただもう一つ条件が出されたんですけれども、診療所の整形外科が第2と第4の、午後1時から3時ということで、今行われているんですけれども、この時間に合わせた運行ということも要望が出ていましたので、なんとか配慮してほしいと思っています。そしてむつ市のタクシー協会とのこの話し合いの結論はいつごろ出るようなのでしょうか。
企画 政策部長。
お答えいたします。現在の、進行状況につきましては、むつ市地域公共交通活性化協議会というところで、このデマンド型タクシー、デマンド型乗り合いタクシーの、方向性を、皆さんで、検討していただいている状況です。で、この結果を踏まえまして、この市内のですね、タクシー事業者さんと協議していくということになっておりますので、少なくとも、令和5年度からの、実証運行ということで進めてまいりますので、それまでには確実に協議を終えるというような形で進めてまいりたいと考えてございます。以上です。
工藤翔子議員。
大畑の方に電話をかけますと、大畑の方ではハイヤーが4台あるということなんです。川内は2台しかないということで、陸奥のこのハイヤー協会の方の支援がなければなかなか日数を増やせないという事情があるということを、知りました。本当になんとかハイヤーの台数を、陸奥のハイヤー協会の支援を得て増やして、そして大畑のようになんとか日数を増やしていただきたい、そういう方向を本当に要望したいと思います。そして大畑の方は、1時間前に予約をして、そしてバスに乗れるという状況なんですけれども、川内の方のこの間の提案では前日っていうことになっています。これもハイヤーの台数が増えないとなかなかそういう方向にいかないということも知りましたので、なんとか大畑のレベルに持っていくように皆さんの努力を本当に要望して終わりたいと思います。次に原子力政策についてですけれども、オフサイトセンターについてですけれども、これは修正の中で中間貯蔵施設独自にオフサイトセンターを作るっていうことで修正されたっていう記憶があるんですけれども、その確認をしたいと思いますが、どうなんでしょうか。
総務部長。
お答えいたします。中間貯蔵施設のオフサイトセンターということではございません。はい、以上でございます。
工藤翔子議員。
先ほどの答弁では私ちょっとはっきり聞けなかったんですけれども、これは県の事業ですが、前警察の旧警察の跡地をオフサイトセンターにするということで土地を増税してましたけれども、それはすぐさ白紙に戻して新たに土地を探すということで考えているのでしょうか。今県の事業ですけれども、今分かっている範囲で答弁をお願いいたします。
総務部長。
お答えいたします。制度といたしましては、そもそも中間貯蔵施設においてオフセットセンターの設置というのは必要とされてないところでございます。で先ほど言ったとおり、まずは役割につきましては、県の方から、まずは東通りのオフサイトセンターを活用すると。でその後に大間の原子力発電所が、オフサイトセンターがですね、できればそちらの方の機能を、担うということで県の方から説明が来ておりますが、それに対して私どもの方としましては、懸念を申しているということでございます。ご理解賜りたいと思います。
工藤翔子議員。
そうすると中間貯蔵施設の独自のオフサイトセンターは設置するしなくてもいいということなんですね。併設してもいいっていう、そういう理解でよろしいんでしょうか。
総務部長。
お答えいたします。国の制度としてはそのような形になっておりますが、市としてはこれに対して懸念を申しているということでございます。
工藤翔子議員。
県の事業で県の、すぐぞ判断ですので、ここではこれ以上申しません。それでは原子力災害避難計画について再質問をいたします。陸奥は UPZ 内30キロ圏内ということで、5万1282人が避難の対象に入ったということなんです。そして避難の流れについても、まずこの UPZ 内は原則は屋内避難が基本って先ほどおっしゃいました。そして避難開始は放射性物質が放出されて標準値を上回った時点で避難指示が出るということも先ほどおっしゃいました。そして避難指示が出た場合、この5万1000人の方が避難行動に移るということなんですけれども、安定用素材を提供したり、鍵除染をしたり、集合場所に集まったり、本当に混乱することが予想されると思うんですが、そのことに対する避難の誘導ということのきちんとした役割分担なんかはもうすでにできているんでしょうか。
市長。
今のご質問については、部長から答えますけれども、何かこうすごく誘導的な質問になっていてですね、そもそも、Z じゃなくて Z だと思うんですけど、これは部長もちゃんと発音してください。 UPZ のその人口が5万1282人というふうに伝えました。でこのこと自体は平成27年から繰り返しこの議場で伝えていて、繰り返しさらに私が答弁の中で申し上げているのは、5万1282人が一気にその避難するなんていうことはおよそ想定されないと。それはその東日本大震災 その福島第一原子力発電所の事故からも明らかなように、30キロ圏内に入っている人たちがこうなだけであって、例えば放射性物質が福島第一原子力発電所と同レベルで、流出したとしてもですね、漏れたとしても風向きの方向によってそのこの同震影上にすべて避難の対象になるということはこれはないわけですね。ですから、その繰り返しになりますけれども、5万1282人ということが一斉に避難するということは、そもそも想定はされないと。ただ、もしそういう場面になる可能性もこれはあるわけですけれども、その時はしっかり対応するということに尽きるというふうに理解をしています。具体的には担当部長から答弁させてください。
総務部長。
お答えいたします。対戦につきましては、陸奥市だけがですね、対応するわけではなく、国、県、警察等も含めて、また関係機関も含めてですね、協力、連携しながら、これについて当たることとなっておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
工藤翔子議員。
一斉に避難するわけではないと言いながら、このような広域避難の大きな人数の方が避難するということに対しては、本当になかなか大変で、本当にできるのかというそういう思いはどうしても消し去ることができないです。それからもう一つ、複合災害時の避難ということで、令和ですか、複合避難は令和3年度に追加されましたけれども、今 の福島の事故を見ても、原発事故は自然災害とともに想定されるということが今予想されます。そういう中で、 雪が降ったらどうなるんだろう、渋滞したらどうなるんだろう、ガソリンが切れたらどうなるんだろうか、このような不安は本当に私はどうしても消し去ることができないと思います。そして防災マップを見てみますと、令和3年に複合災害ということが追加されまして、マップのページ4ページに本当に小さく、まずは津波や洪水などから身を守る避難行動を最優先することということが書かれています。だからもう原子力放射能から身を守るということよりも、まず自然災害から身を守ること、このことを強調されているのが今の原子力災害の避難計画なんです。だから放射能を無視して原子力防災計画ではないかという、そのような思いがいたします。ルル私言いましたけれども、聞いている皆さんは本当にこの原発の避難計画で安心できるのかどうかということで、まず問題を投げかけたいと思います。私としては複合災害では有効な計画を作ることが本当にできない、本来できないのではないか、そのような疑問を呈してこれで終わりたいと思います。皆さんこれを聞いてくださった方、本当にこのような避難計画でいいのかということ、そしてこの避難計画を一つ一つ実効性のあるものに移していく、努力していくということもこれからの課題だということを述べて次に移りたいと思います。市長の感想はどうでしょうかということですけれども、先ほどの答えでいいんでしょうか、順番に避難するからそういうふうな不安はないということでいいんでしょうか。はい、改めてお願いします。それでいいんですか。はい、はい、
市長、何にしてもですね、やっぱりこう不安は残るということは、私自身もその通りだなというふうに思います。でこれはそもそもですね、複合災害というか、原子力災害、単独で起こることもこれはあるでしょう。工場の事故ですね、発電所の事故っていう、こう単独で起こることもこれはあり得ると、これは絶対はないんで、ある。でそれから複合災害っていうのが多分一番可能性はあって、日本海溝、千島海溝の地震が来ると。でその時には大畑は15メーター以上の津波が来ると。で陸奥湾内の市街地も、3メーターから5メーターの津波が来る可能性があるということでいけば、その記述がどうかっていうことはさておき、まずそこからですね、私たち命と財産を守る、段取りをしなきゃいけないと。で万が一そうした災害が起こった時に、原子力災害が起これば、これはもう壊滅的なですね、打撃になることはこれ間違いないと。ただ一方で、その可能性がどれぐらいあるかっていうことと、起こった時にどう対処していくかっていうことはまた別な論点でありまして、別な論点というか、しっかりこれから考えていかなきゃいけないことでありまして、まずは日本海溝、千島海溝の、その地震、それから津波に対してしっかりと市民の皆様の生命財産を守る、特に大畑地区ですね、関根大畑地区ですね、これはしっかりとやらなきゃいけないということを第一に、万が一のその原子力災害の時の広域避難についても考えていくということだと思ってますので、しっかりとこう優先順位をつけてですね、市民の皆様の生命と財産が万が一の時にも守られるように、これからしっかりと取り組んでいきたいと、このように考えてございます。
工藤彰子議員。
私は原発ゼロへという立場ですけれども、この避難計画については本当に実効性があるのかという疑問はどうしても拭いされませんので、まず一つ一つこの避難計画についても追加といいますか、充実させる有効性のある実効性のあるものにしていく努力は求めていきたいと思います。 最後ですけれども、原子力規制委員会に対する市長の見解についてということで、先ほど市長でない方が代弁しましたけれども、やはり市長の生の声をお聞きしたいと思います。
市長、
お答えいたします。おそらくこの議場で私の文章を読んでいただいたのは数人しかいないと思いますが、まず本を読んでいただいてありがとうございます。で、そこに、書いているのはですね、こういうふうに書いてるんですね。本年8月に政府は今後の方針として、次世代型原子力発電所の建設検討や、再稼働原発の7基追加を目指すことを表明しました。これは国のエネルギー政策として原発利用推進の方向に大きく舵を取った形ですが、安全対策や地元同意等クリアすべき課題について、国がどのように実効性を持った取り組みを進めるのかという点に関しては、これまでの政府の対応を振り返り、やや懐疑的に見ていますと。これ私の文章ですね。政府の対応は圧倒的に遅いというのが私の感覚で、特に原子力規制委員会などは、ためにする議論ばかりをしていますと。本来、動かすために規制をしているはずであり、行政手続法に定める標準処理期間をはるかに超える時間をかけて、止めるための規制をしているのではないかと思ってしまうほど、ひどい状況がずっと続いていますというふうに書いています。で、ここに込められた思いとしてはですね、まだ手元にメモがないんですが、今回、東北電力、地元の電力会社が、3割ですか、家庭の電気量を上げるというふうなことを表明をして、これから認可を受けて、おそらく、来年度からということになるんでしょう。これ、とんでもない話なんですね。とんでもない話だと。これだけその市民、国民の、生活にインパクトを与える値上げっていうのは、これはない。むしろこっちを責めてほしいですね、私はね。だけれども、じゃあその原因は一体何かって言ったら、電力会社が電力作れなくなってるんですよ。自由化で。で、その火力発電所も一基止まってたっていうこともありますし、もちろん原子力発電所は東通りも女川も止まってると。こういう状況の中で、こういう状況の中でね、その10年間規制審査してるわけですね。私に言わせれば考えられないですよ。それは東北電力が悪いわけじゃないです。規制委員会が悪い。これはもう審査出せば出すほど新しい論点を出してきて、ゴールポストずっと下げてきてる。だからそういうことを繰り返しやっていて、結果、いいですか、大事な結果、国民生活が大変なことになってしまってる。規制委員会の対応によって。このことをまず国家として反省しなければ、私たちの生活がしっかりとしたものにならないでしょ。安定して豊かなものにならないでしょ。電力っていうのは産業の米ですよ。これから私たちは企業誘致で新しい工場を誘致します。それに対してもなかなか電力提供できないみたいな話もなってくるわけですよ。雇用も創出されるんですよ。そのことによって。ですから電気っていう電力っていう話はしっかりと国民として国民国家の議論としてエネルギーの政策っていうのは議論していかなきゃいけないっていう話をですね、ここで申し上げたということです。そのことはまず理解をしていただきたいと考えております。
工藤翔子議員。
規制委員会ですけれども、この規制委員会っていうのは2011年に福島の事故が起きました。そして2012年9月19日にスタートしたのが、この設置されたのがこの規制委員会なんですけれども、規制委員会の提案、理由の提案の説明の中に、福島の事故の深い反省の上に立ちというこういう文章があるんです。そして国会の福島原発事故調査委員会、この文書の中にも、 所管する経済産業省の一組織である原子力安全保安林のが事業者のトリコになり、安全の監視という機能を崩壊していたことが事故の原因だ。このような文章があるんです。この文章をしっかり踏まえた上で、規制委員会が今、一つ一つ行っているっていう、この言葉は本当に重みがあると思います。私たちはこの規制委員会もまだ政府から独立していないということで、本当に全く 100% 規制委員会を信頼しているわけではありませんけれども、やはり福島の事故の
工藤翔子議員に申し上げます、
はい、
誤解を招くような発言、また根拠のないような発言には十分気をつけるようにしてください。
根拠はあります。きちんとした条文を読んでます。
根拠のないような発言は注視してください。
もっともっと言いたいことはあるんですけども、確かに今電力会社が電気を作れないという状態があります。でも事故以来、自然エネルギー脱自然再生可能エネルギーへと流れが国際的に行ってます。そういう中で日本の国では送電線への接続をやめたり、それこそ再生可能エネルギーへの資金を予算を増やさないとか、さまざまな中で起きている問題です。はい、まずこういうことを言っても立場が違いますので、本当に議論になりませんけれども、ともかく規制委員会っていうのは福島の事故の深い反省の上に新しい規制委員会ができたということだけを強調して終わりたいと思います。
市長、いつも言いっぱなしで終わられるので、少し反論申し上げますけれども、福島のその反省っていうのは、その通りです。あんな事故は二度と起こしちゃいけない、その通りで、ただそれじゃあ今の国民生活を壊したっていうことはどう反省するんですかってこと。電気量が上がってみんなが苦しい思いするんですよ、これから。でその話も 2,3 回後の議会で私は追及するでしょ。皆さんはね、国民生活上がった理由は何だってするでしょ、多分きっと。でこの反省じゃどうするんですか。私たちは常に世の中を動かしていかなきゃいけないんですよ。そしていい未来を作っていかなきゃいけないという中で、規制委の規制だけがこれだけ その国民生活を壊したということについて誰が反省するんですか。どうやってそれを乗り越えるんですかということを私はここで問うてる、国に。規制がいらないとも言ってない。世界最高水準の規制も必要だ。だけれどもやりすぎたことによって国民生活を破壊した規制委に対して反省を求めてる。そのことをあえてお伝えを申し上げます。
はい、工藤翔子議員。
はい、市長の率直な意見を聞けてよかったと思っています。私としてはもっと再生可能エネルギーへの予算をつけて今の政府は転換をすべきだと思います。昨年 のエネルギー基本計画と反に対して全くそれに沿わない原発推進 の政策へと転換したこの政府の責任が重い。このことをまず一言言って終わりたいと思います。